それではお祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでください、導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。
おはようございます。
ですね、昨日ザ・高円寺というところで、心ゴスペルの、春のコンサートが行われたんですね。で今回はですね、日本移植支援協会というところがですね、講演してくださって、そして、行うことができました。でやはりこの移植関係の、移植支援協会ですかね、そこの方がですね、そこの理事長さんが実はその何回か前に、このゴスペルシードのね、賛美を聞いて、そしてそれに触れられて、そしてぜひ一緒に協力してやっていきましょうということでね、そして、この移植協会の移植したね、お子さんがこの賛美で励まされたりとか、そういう形でいろいろ用いられてきてるんですね。そして今回、一緒に、協力してって言いますかね、そして、移植支援協会が、この講演するという形でね、そういう、形のコンサートとなりました。だからこの、安らぎの歌がですね、非常に大きく用いられ始めている。そして、一般の世界においてもですね、この安らぎの歌が大きくこのいろんな方々に触れられてですね、そして用いられ始めているということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、この賛美っていうことに関して今神様が臨在ということを言っておられますけれど、本当にこの賛美を通して、本当にこの臨在ある賛美を捧げるときに、この大きな違いが起きてくるんですね。それは、賛美の中に神様が住まわれますから、その中で私たちが賛美を伝えている中でいろんな方々に触れてくださったり、そしてこの前の感謝と賛美とリバイバルキャンプにおいてもですね、今週の新聞にも証し出てますし、またこの前ルス姉妹が証ししてくださいましたけれど、賛美の中でね、癒されちゃったっていうことが起きてくるんです。で、これは普通の人にとっては何言ってるんだっていうことになるかもしれませんけれど、私たちは知ってるわけです。なぜならこの賛美の中に主が御臨在を表してくださり、そして賛美の中で神様が働いてくださるからなんです。だから本当に臨在ある賛美の中においてはですね、私たちの心が解放されてしまったり、あるいはこの、病気だった人が完全に癒されたり、そういうことが次々と起きてくるということなんです。で、私も賛美をしている中でですね、何度もこう癒しを受け取ったことがあります。で、この賛美リードしている時なんかにおいてもですね、最初はこう頭痛があったり、いろいろ非常にもう大変な状況だったりした時においてもですね、賛美した後にもうそれがすっかりなくなっているということをね、何度もこう体験したことがあります。で、賛美においてはですね、本当に私たちが心から神様を礼拝するんであれば、この臨在が違ってくるんです。そしてその中で神様が働いてくださるんです。で、私たちはこれから一般においてもね、一般に向けてもこの出ていきます。路上へ行ったり、あるいはいろいろな施設へ行ったりですね、そしてそこでいろんな方々に神様が触れてくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ゴスペルを通して多くの方々にね、神様が触れようとしておられるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、私たち一人一人がね、それに用いられていくということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、本当に私たちが心からの賛美を捧げるんであれば、その中で神様が働いてくださるっていうね、それをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その日本移植支援協会のね、理事長さんもそのゴスペルを聞いて触れられてるんです。で、他にもいろんなところでね、ギフスが賛美したりしたら本当にこう涙を流す方がおられたりとか、あるいは賛美をした時に、この号泣した方がおられたとかね、そういう方が次々現されてきてるんですね。で、そこの中に主が働いておられるからです。で、これは、特別なグループに限ったことではなくて、本当にその いろいろな、ね、写真ニュースや見ても賛美している中で癒されたとか次々とこう見てきてるんです。だから私たちの中でもそれがもうどんどんどんどん起きてくるっていうことをね、ぜひ覚えて、賛美を捧げていっていきたいと思います。それとともにですね、明日からオーストラリアへチームが使わされます。で、去年の12月にですね、オーストラリア一度チームが使わされたんですね。でも、前回はただ他教会での奉仕という形でね、ブリスベンの近くへ行ってきたんですけれど、今回はですね、主に示されて、シドニーとメルボルンで、霊の戦いと教会形成のためのね、集会を行います。で、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。もちろんオーストラリアという国はね、もうアメリカに近いサイズで非常に大きな国です。だから1回で例の戦いを終わらせるというのは難しいと思いますけど、今回はその中心都市であるシドニー、それから、メルボルン、そこへ行ってですね、例の戦いをします。でポイントをついたらね、その時に神の技が表されてくる。そしてそこで集会も行います。だからそこで聖餐式をしてね、教会形成のための集会が行われると思います。ですからぜひですね、ポイントをついた例の戦いができるようにお祈りください。そして、集会にもね、この案内出してますから、いろんな方々がね、来れるようにお祈りしといていただきたいと思います。で、このオーストラリアっていうのもね、もう長年ずっと開かれなくて、突然、去年開かれたところなんですね。で、5大陸があって、その中で、まあ、6大陸ありますけれど、人の住んでる5大陸の中で、最後のその大陸ですね、そこが開かれて、これからまたね、神様はそこにも大きな計画を持っておられますので、ぜひそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、いずれにしても、また、霊の高いもあるでしょうし、そしてまた、教会ケースもね、メルボルンとかシドニーになされていくと思います。ですから、ぜひそのためにお祈りし、また思いのある方はですね、ぜひ行っていただきたいと思います。それで、今日はですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、イザヤ書の55章の、11節を読みしました。このように書いてあるんですね。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるって書いてあります。で、これは何かって言いますと、私の口から出る私の言葉っていうのはですね、この神が語られる言葉です。で、これは虚しく返ってこないっていうことは、必ずそれが成就するっていうことを言ってるわけですね。で、神の言葉は必ず成就していくんです。もちろん条件がある場合はその条件を満たさなければいけませんけれど、条件がなくて語られた言葉であれば必ずそれが成就するんです。そのようになるのです。で、これが聖書の教えですし、そしてまた聖書の中に書かれていることにおいても、いかにそれがなされてきたかっていうのを私たちは知ることができるわけなんですね。例えば、もう聖書の中にはたくさんのその、神の語った言葉っていうのが出てきてですね、そしてそれの成就がどのようになされたかっていうのがたくさん出てきています。イエス・キリストのことだけで言ってもですね、300箇所以上に書かれてると言われています。まあ、私が細かく調べたんじゃありませんけど、そんなにあるわけですね。そしてまた他にもいろんなこの神の言葉を通しての技っていうのがこの聖書を見てると表されているんです。で、神の言葉が非常にこう中心となってね、書かれている、まあ、聖書ですから神の言葉なんですけれど、この神の言葉を通してなされた技、そして神の言葉の成就がどのように表されたかっていうことが本当にたくさん書かれている書物なんですね。で、例えばそのイエス・キリストのことに関してもですね、こうイエス・キリストは少女マリアから生まれたんですけど、これがもうずっとそのイエス様が生まれる前からこのちゃんと予言で神の言葉として書かれてるんです。今日イザヤ書を開けましたけれど、そのイザヤ書のですね、7章に書いてありますよね。 7章の14節にですね、こういうふうに書いてあるんですね。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。ここ書いてあるわけですね。でイザヤっていうのはイエス様が、イザヤっていうのは BC の700年代に活躍した方ですから、イエス様はね、来られる700年も前からもうその神の言葉はあったわけです。そしてその神の言葉が確かにこのイエス様が来られた時に成就しているんです。それから今日お読みしたイザヤ書の55章のちょっと前に53章というのがあります。で、53章というのは第5の福音書とも言われるぐらいにこのイエス・キリストのことが書かれているわけですね。で、例えば、この53章はですね、まさにそのイエス様が十字架にかかられたことやなんかも、書かれてますけれど、例えば53章の3が5節にはですね、私たちの背きの罪のために差し通されって書いてあります。私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたって書いてあります。それで7節にもですね、彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。で、まさにイエス様がですね、十字架にかけられた時に何の言い訳もせず、本当にこうそのまま十字架にかかってくださったわけです。そしてそれは私たちの罪の身代わりとなってこのかかってくださったわけですね。で、具体的に書かれているんです。700年も前に。そしてその言葉の成就が表されたんですね。で、そのイエス様のことだけではありません。例えば1948年に、このイスラエルが建国されました。で、イスラエル建国っていうのは実はですね、終わりの時代に入っていくよっていうこの一つの印なんです。で、その成就がなされたんですけれど、それも実は、この聖書の中でですね、いくつかの箇所で書かれています。で、ちょっと挙げてみたいと思いますけれど、例えばね、今日イザヤ書を挙げてますが、イザヤ書を見るとですね、11章、11章の12節を見てください。主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められるって書いてあるんですね。で、これはユダヤ人っていうのはですね、イエス様が来られて、そして、AD の70年にね、ローマ軍が攻めてきて、そしてその時にユダヤ人は完全にそのエルサレムから散らされてしまったんです。エルサレムが崩壊されて、そして、このチリジリバラバラになってしまったんですね。そして、この20世紀になってからユダヤ人が実に、この奇跡的な形でね、いろんなところからこのイスラエルへ帰還して、そして、1948年に、イスラエルっていう国がですね、建国されたんですね。で、この言葉の成就なんです。で、この言葉の、このイスラエル建国に関してもですね、別にこのイザヤ書だけじゃなくて、エレミア書にもエゼキエル書にも書かれてるんです、同じようなことが。で、神の語られた言葉、そしてそれはですね、本当にこの成就していくんです。で、イスラエルが建国された時に多くの人たちが何と思ったか、この20世紀最大の奇跡だっていうふうにですね、多くの方が言われたんですね。まさにそうです。だって2000年前って言ったら、我々日本で言えばね、弥生時代ですよね。弥生時代にこうもうちりぢりになってた人々のですね、国がもう一度再建されるなんていうことは普通じゃ考えられないことですよね。ところがですね、神の言葉は真実なんです。そして神が語られた通りに また再び集められて、そしてユダヤ人の国家がもう一度立て上げられたということなんですね。ですからこの神の言葉には力があるんです。で、神の言葉は真実なんです。そして神の言葉は成就するんです。で、これは、昔の言葉だけではありません。今でも神様は私たちにいろいろな言葉を語ってくださってるんです。そして、私たちはクリスチャンとして歩んでますけれど、クリスチャンの大きなポイントは何かっていうと、歩みの中で本質っていうのは信仰です。信仰があるかないかっていうのが大きなポイントになるわけです。そして信仰によって私たちは歩んでるわけなんです。じゃあ信仰っていうのは何でしょうか。で、信仰っていうのは、神の言葉に立ち、そして神に従って歩んでいくことです。だから私たちがこの人生においてですね、いろいろな問題とか、納得できないこととか、あるいは苦しみとか悲しみとか、いろんなことが起きてきます。しかしですね、私たちが本当にこの信仰を使っていくんであれば、そして、この神の道を歩んでいくんであれば、神様は私たちを祝福してくださるんです。ですからその中で実は勝利を取っていくことができるんです。で、そのポイントは何かっていうと、神の言葉にあるんです。で、私たちがこの問題があったとしても、本当にこの神の言葉があるんであれば、私たちは人生において勝利を取っていくことができるんですね。ですからぜひ覚えておいてください。言葉の中に勝利がある。そして、言葉の中に問題の解決があるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、多くの人たちっていうのは、この問題の中にね、解決を見出そうとするんです。だから問題が起きたら、その問題ばっかし、見てですね、これはこうやっていかなきゃいけないなとかですね、そして、これはこうしなきゃいけないなとか、自分がこうしなきゃいけないなとか、いろいろこう思うわけですね。そして問題ばっかしにこう集中するわけです。でもこの問題に関してどうすればいいだろう、この問題に関して何をしていけばいいんだろう、そして問題に対してこうしようこうしようこうしようああしようで、こういうふうになってしまうわけです。でもこれはですね、根本的な解決になっていかないんです。で、この解決はですね、神の言葉にあるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、以前私が秋元牧師と長門牧師とですね、アメリカのバッファローっていうとこからニューヨーク市にですね、飛行機に乗ったことがありました。で、その時にですね、バッファローの空港から飛び立って、20分ぐらいしたらですかね、バーンって音がしたんですね。で、バーンって音がした後にどうなったかっていうと、なんか煙が少し出てね、キャビンの中ですよ。そしてキャビンの中に、なんか焼けるような匂いがこうしてきたわけですね。で、多くの人たちはびっくりしてですね、そして不安に思って、一体どうなってるんだっつってですね、後ろを見たりして、そして今スチュワーデスさんというような、キャビンアテンダントですかね、キャビンアテンダントの方が消火器を持ってですね、こう走り回ってたわけですね。で、それは普通のね、人間的な対応の仕方でしょう。何かがあった時に問題が起きたから、それに対してこうやっていかなきゃ、こうやっていかなきゃいけない、マニュアル通りにですね、やっていったんだと思います。でもですね、私はその時、最初はやはりまずいと思ったんですね。そういう匂いが出て、そして、バーンなんて音がしてですね、これはまずいと思って、でもその日ですね、実は私朝言葉を与えられてたんです。出エジプト記の3章の12節とかですね、私があなたと共にいる、そのこれが私の印である、私があなたを使わすのだっていうね、そういう御言葉が与えられてたんですね。つまりこの神がこの覇権を使わしてる。だからそれで私があなたと共にいる、だから共にいて、そして使わせてくださってるから、これはね、事故やなんかで落ちたりするはずはないっていうね、 確信が与えられたわけです。だからですね、その言葉に立った時に全くもう平安が来たんですね。で、もう周りの前の人とやなんかね、えらい叫び回っておばさんが叫んだりしてましたけど、もう実に平安だったんですね。で、まあ秋元牧師ね、自分はリバイバルまで生きてるから大丈夫だとか言ってですね、こう自分で言ってたんですけど、まあ永田牧師も私も大丈夫ですとか言ってね言ってましたけど、私はその言葉があったんです。で、もう平安だったんですね。でも実はその飛行機、その後でですね、アナウンスがあったんですね。実はその片方のエンジンが全く止まっちゃいました。だからエンジン2個しかついてないんですけど、片方のエンジンだけで飛んでいきますってね、そして低空飛行していきますって、で、飛んでったんです。で、まあ私たちはね、みんな平安だったんでしょうけど、しかしニューヨークのね、 JFK っていう空港に降りた時にですね、ちょっと外見てたら、周りにね、消防車がもうすごい待機してる。で、こう降りてったら両側にね、消防車がたくさんいるわけですね。んで、次々とね、我々の飛行機を着陸した途端に追っかけてきてですね、我々が止まった途端にざーっと見てみたら、消防車が30台ぐらいいたですかね。だから実は本当はすごい大変な状況に追い込まれてたってことですね。ひょっとすると爆発したり火事になったりすると専門家は考えてたんですよね。でもその時にやはり私には神の言葉があったんです。だから、もう絶対大丈夫だっていう確信が与えられてたんですね。でまさにその通りになったんです。で問題のある時に私たちがその問題の、もしその本当に大変なことに関してやってたら、私たちの不安はもうどんどんどんどん燃え上がってね、この飛行機どうなるんだろう、どうなるんだろうとかね、そして、いつまでたっても解決つかないでしょう。でも神の言葉があるんであれば、そういったところに私たちは立たなくて済むんです。でもうそこですでに勝利を取ってるんです。で私たちにとってですね、このクリスチャンにとって神の言葉があるかないかっていうのは、人生の中においても大きな違いになってくるんです。で、この神の言葉を受け取っていくのに必要なことが、神様と交わっていくことですよね。そして、一つはこの示しを受け取っていくということです。で示しというのは何かというと、例えば祈りの中で何かを語られたり、あるいは聖書を見てて何かを語られたりすることもあるでしょう。あるいは予言を通して語られることもあります。それから摂理的な事柄で語られることもあります。そしてまた、夢とか幻でね、語られる場合もあるでしょうね。で、まあ一般的なのは祈ってる中とか予言とか聖書とか、そういったものがあると思います。また中にはね、よく夢やなんか見る人がいて、あるいは幻を見る人とかなんかもいるかもしれません。で聖書でもね、ダニエルなんか夢を見て語りかけを受けましたよね。でそういった形でこう語ってくださるわけです。その示しを受け取るんです。でもその時にこれらの霊的なものっていうのは、私たちは必ず、吟味しなければなりません。確認していくんです。で本当にそれが神様から来てるかどうか、これを確認していくというのは非常に重要なポイントになってくるわけですね。で、その時に大きなポイントになるのが祈り切るということです。本当にそうだったら、この祈り切った時に私たちはですね、本当にこれは絶対神様が来たっていう確信が与えられるんです。で確信が与えられるまで祈ってみる。違うなら違う、そうならそうだっていうことをね、神様が語ってくださるでしょう。だからその時に確かにこの祈るっていうね、作業は必要になります。でもですね、祈り切った時に確かにそれを通してもう神の言葉が与えられた、そして神の言葉があるんだということでですね、私たちの歩みっていうのは大きく違ってくるんです。そして神の言葉があればそれが成就するっていうことを私たちは知ることができるっていうことなんですね。で、 以前このマーリンさんのね、プリズントゥプレイズをある国の言葉に翻訳したものをですね、それをその国へ持ってってくださいっていうこのオーダーを受けたわけですね。でその本っていうのは、ある国に置かれてたんですね、南の方の国。そしてそこからそれを取りに行って、そしてそれからその翻訳された国に入らなきゃいけなかったわけですね。で、何冊あったかっていうと3000冊なんです。でまあ3000冊っていうとね、マーリンさんの本でこのぐらい小さな本で薄いですけれど、まあこれで3000冊って言ったら最初はねそんなにないのかなと思ったんですけれど、結構あるんですね。例えば安らぎの歌のね歌集を例えばその辺の50冊ぐらいこう積み上げたらねこんなになりますよね。確かそのぐらいありましたよね。でそれが3000というと2つで100ですから、それの30倍、相当な量があるっていうことです。でまあ最初考えてたのはね、その海外選挙に30人ぐらい行けばね1人200冊ぐらい持って入れるんだろうと思ってですね、軽く考えて分かりましたっていうことでね受け取ったんですけれど、でもその国っていうのはそのクリスチャン に関してですね、非常に圧迫迫害をしている国でした。で私たちが行く前もね、アメリカの宣教師が捕まったとかね、いろいろこうニュースが出てたんですね。ですから非常にこう危険気まわりない行動だったんですけれど、しかしですね、危険だからこそ本当に祈って、そして本当に、確実にね入れなきゃいけないということで、この祈っていったわけです。で神の言葉があるんであれば絶対に大丈夫だっていう確信が与えられたので、まずこの神の言葉をね受け取る、そして、いつ行くかとかそういったものも具体的に聞いていく、そして、祈り切って本当にその神から来たということを確信して、それから出かけていくっていう、そういうプロセスを取ることにしたわけです。で、募っていったらですね、なんと最終的にね20人ぐらい来るかと思ったら、たったの3人しかチームに加わらなかったわけです。で3人でね3000冊つったら、1人1000冊なんつったらこんなにたくさんあるわけですよね。それをその国の税関をこう持っていくなんていうのはバレないわけがないですよね。バレちゃいますよね、完全に。これは絶対に不可能だと思っちゃうわけですよ。でますますね、このいつ行くかどうやって行くか、これを確認しなきゃいけない。でずっと祈ってた時にある日にちっていうのが与えられたんですね。でその日にちに対して、さらに祈ってっていった時に神様は言葉を与えてくださった。安心していきなさい、安心していきなさい、旧約で新約で両方でこの与えられたんです。だからこれこの日だっていうことをね確信して、そしてまた祈ってみても確かにこれだということをね確信することができたわけです。ですからミッションスタッフにね、この頃の日に、飛行機を取って、そしてまずそこ行って、それからこっちの国に入りますからやってくださいってこう言って、そして飛行機のチケットを取ってもらったんですね。そしたらやはりね神様が共におられたわけです。で言葉が与えられてましたよね。でもう安心していきなさい。で現実的に見たら絶対に無理なわけですよ、3人で3000冊っていうのは。でいろいろこう感謝して聞いてった時に、あるこの関わりが開かれてね、そして、その国から、その関わりのある人がですね400冊ぐらい送ってくださいっていうねメールが来たんですね。だからそこ行ってからそこへ400冊とにかく送ることにしたんですね。でまずその作業が一つ。でもそれでもまだ2600冊があるわけですね。でその次の日ですね、不思議な形、本当に神様は不思議ですね。最初行くときは何のつてもなかったんです。誰も知り合いもいない。でもですね、神様がある方をですね紹介してくださって、そして、 その方を通してですね、向こう行ってからコンタクトした時に、じゃあ、ちょっとそこ行ってみてくださいって言われたので、電話して行ったわけですね。それはクリスチャンのなんか放送局をやってるところだったんですね。でそこ行ってなんかもう解決できるのかと思って行ったら、別にそこは何にもしてくれなくて、ただひょっとするとここ行ったら、なんとかしてくださるかもしれないって言ってですね、そしてその方親切に我々を連れて、そして今その責任者の人はフェアに行ってるからそこ行こう、私も行くからとか言ってですね、で地下鉄に乗ってこう行ったわけです。そしたらですね、そしたら地下鉄から降りて、そしてその会場に入った途端にですね、その一緒に連れてってくださった方が誰かと話し始めたんです。向こうからちょうど来るときにね、もう帰るときになったんですよね。でそして、実はその方がポイントの方だった。でもその方っていうのはすごい忙しい人で、1週間のうちでもそこのオフィスにいることっていうのは滅多にないっていうことを言っておられました。だから、その私たちがその時行ったときにね、本当に会ったっていうこと自体が本当にもう奇跡的なことだったんです。でそこでじゃあ私の事務所に今来てくださいって言われて、そして事情を話したら、じゃあ千冊私たちが持っていきましょうって言ってね、千冊持ってってくれることになったわけです。で不思議ですよね、何にも知らないところから何にも知らない人がね、私たちを信用してくださって、そして千冊持ってってくれることになっちゃったわけです。であと1600冊それでもまだ1600ある。1人500冊もね、まだ大変ですよね。で次の日もね、祈っていった時に、ある日本人がある宣教師の人を知り合い、それもまた普通の形で開かれたんじゃなくて、本当不思議な形でね、神様を教えてくださって、日本その国に住んでる日本人を教えてくださって、メール出したら、じゃあ一度お会いしましょうっつってね、それでどっかで、ヤムチャ食べましょうとか言って、食べてる時にお話した時にね、じゃあこの人のとこ行ったら見たらどうですかって言われて、それで今日夜集会があるからそこ行ってみましょうっつってね、一緒に行くことになったわけです。で本当不思議ですよね、そこへ行ってなければその集会に行けなかったんです。でその集会でですね、またお話してたら、実はその本昔、持ち込んだことがあるとか言ってですね、その方が言われたんですね。で、いや実はまた新しいのが出てますって言って、じゃあぜひそれ使わせてくださいって言ってね、でやはりそこでまた千冊持っていきましょうってことになって、千冊をね渡すことができたんです。と2400冊はね、その人たちが持ってってくれることになったんですね。でさらに最後の日ね、次我々があと600冊残ってて、1人200冊ですから、まあそれでもねかなりでっかいんですね。それでもちょっと大変だなとか思ってたら、その行く前日にですね、夜になって電話がかかってきて、あと300冊なんとかくれませんかとか言ってですね、言ってきたんです。あ、400冊とかな。それでじゃあ渡しますかつって、じゃあ夜来てくださいつって、そしてそこで300か400渡して、あ400か400渡したんですね。そしたらですね、残りは300だから1人100冊ずつでよくなった。そうするとですね、100冊だったら、まあ、なんとかねゴロゴロに入ってですね、そして持っていくことができたわけだ。で不思議ですよね、もうギリギリのところで本当にまた神様がそういうことをなしてくださってね。そして、もちろんそのね、国に入っていくときに税関通りますから、まあこうスキャナーを見てね、その人たちがじろーっと見て、こう全然動かないんですね。普通の人もっとさっと行くのに、我々の時になってね、まあ、他の人たちなんか怖がってたの で私はもう安心しなさいっていう言葉を与えたので最初に入っていったんですけれど、じーっと見てね でもですね、こちらもね、おろおろしたらいけませんから、もう死ぬイエス・キリストの皆によってね、妨害するよ、断ち切るって、そして祈って、そして、行ったら、ゲッとか言われてね、それで入る。で、後ろの二人もね、ちょっと見られてましたけど、でも、パスしたんですね。そして、300冊は最初に届ける人にね、届けることができたんですね。で、行く前は全く何のつてもなかった。そして何の解決方法もなかったんです。しかし、神様が安心していきなさいっていう言葉をすでに与えてくださってて、そしてそれに伴って祈っていった時に、そして主が示されることを一つ一つ丁寧にやっていった時に、神様が道を開いてくださって、本当にこう奇跡的なことが次々起こっていったんですね。で、私たちは言葉があるかどうかということ、言葉があるんであればそれは必ず神様が働いてくださるんです。で、神の言葉の成就を私たちは見ることができるんです。ですから私たちの前に問題があったとしても、そのために祈り、そして神様の言葉を受け取って、そしてそれを自分のものとするんであれば、その中で私たちは勝利を見ていくことができるんです。これは宣教に限ったことではありません。自分の人生においてもそうです。言葉があるかどうかなんです。言葉がまだ捉えられない人は、聖書の中に約束の言葉がたくさんあります。例えば、私はいつもロマ書の8章の、ね、28節をいつもこう自分の言葉としてるんですけど、神に従うものを通してね、神様は全てを働かせて益としてくださる。で、これを自分の言葉として受け取っちゃうわけです。だから、条件ありますよね。従わなきゃいけないってね。でも従ったらどんな悪いことであっても全てが益となるって書いてあるので、必ず益となるんです。で、そういう経験を何度もしました。で、だから言葉たくさんありますよね。で、それをやっていくんです。例えば宣教の時なんかね、詩編の121編に、行くにも帰るのね、安全に、こう生き返りできるっていう言葉ありますよね。で、そういったものをこう自分の言葉として受け取っちゃうわけです。だからそれらを通して、もう確実にね、それがそうなるっていう確信が与えられていくわけですね。で、あるいは主に信頼するものは乏しいことがないとかね、そういう言葉を一つ一つ自分のものとして受け取ってしまうんです。これはだから、誰でも受け取れることです。そして、その言葉に立って歩んでいくんです。その時に私たちはですね、実はその言葉を、条件があるんであればその条件を満たしていくんであれば、必ずこの勝利が与えられていくんです。神の技を見ていくことができるんです。だから従って、この全てが益となるということもね、マーリンさんから教えてもらいましたけど、従うっていうのは、例えば問題がある時においても感謝すること、全てを感謝する、小さなことにおいても感謝する、それから喜び踊ったり悔い改めたり、信仰を使っていくことが始まっていくわけです。で、言われていることをやっていくんであれば、後で、どんなに問題があったとしても、私たちの人生において必ず間違いなくこの勝利が表されるんです。で、それが神の言葉の力なんです。で、クリスチャンというのはその神の言葉を知ってるんです。だから私たちの人生はもう勝利から勝利へ、もう満たされてるんです。でも、その言葉を受けない、言葉を自分のものとしないがゆえにですね、苦しみ続けるクリスチャンというのは多いんです。しかしですね、私たちはそうであってありません。この神の言葉に立って歩むんです。それが信仰の歩みなんです。ですからですね、神様に期待してですね、神の言葉とともに歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの言葉に立って三人歩んでいくことができますように、そしてまたどんな時においてもあなたにある勝利を見ていくことができるように、どうぞ助け導いてください。 この中にこの私の言葉をすでに受けているんですが、それを忘れてしまっている方がおられます。もう一度祈ってそれを受け取り直しなさいとおっしゃられます。また今問題がある方がおられます。でその問題というのは自分が問題だと思っているだけで、この私にあってそれは問題でないとおっしゃられます。私のところにそれを持ってきて、そしてまた私の言葉を受けていきなさいとおっしゃられます。あなたがこの私の言葉に立つときに、この思いもやらぬ形でその解決がなされるとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがあったらですね、そのために祈っていただき、この手を置いて祈っていきたいと思います。ただし、この罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですからまず全員でですね、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する御神天のお父様、あなたのご臨在をありがとうございます。あなたが癒し主であられ、またお一人お一人に働いてくださる主でありますから、ありがとうございます。どうぞ今癒しの霊を注ぎ、あなたの栄光の御業を表してください。イエスキリストの皆によって、この一人一人の病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって、この一人一人に攻撃している病の霊を封じしめ、イエスキリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この中にこう腰がこの痛い方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。またこの足首に問題がある方がおりますけど、そこに今足が触れております。それを感謝して受け取ってください。またこのちょっと頭痛がある方がおります。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。またこの胃腸がちょっと調子が悪い方がおります。このちょっとストレスが溜まってて、胃腸が悪い方がおります。今そこに主が触れております。その癒しを受け取ってください。イエスキリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体の上にイエスキリストの癒しを宣言する。どうぞ主が豊かに働いてくださり、あなたの栄光の御業を表してください。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。